皆様おはようございます。
おはようございます。
先週は幸いなイースター礼拝を捧げることができたことを感謝いたします。今日から再びマルコ福音書からお話しさせていただきます。今日の聖書箇所はわずか5節です。前回のマルコの説教では24節でしたので、えらく短いとお感じになられたかもしれません。5節ってかなり短い、私の説教では短いと思いますが、しかし今日の箇所はとても大事な箇所で、丁寧に説明する必要を感じています。また聖書をこう深く研究する人々の間でも解釈が割れる難しい箇所でもあります。ですから今日は短い箇所ですが、じっくりとこの5節の意味をですね、皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。今日の箇所のカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいというのはイエスの非常に有名な言葉ですね。これは政教分離の原則を表しているというふうに理解されることが多いと思います。カイザルというのはユリウス・カエサル、シーザーって昔いたしますが、カエサル、つまりローマの最初の皇帝アウグストゥスという人がいますが、アウグストゥスの義理のお父さんですね。実質的にローマ帝国共和制を帝制に変えた、帝制ローマを始めたローマの将軍カエサルですね。もうローマといえばカエサルというぐらい大変有名な人物ですね。ヨーロッパの歴史でも、ナポレオンとかそういうレベルのですね、大変有名な人物カエサルですね。ですからカエサルっていう名前が、皇帝の別名のようになったぐらいですね、大変有名な名前ですね。でイエスはここでですね、政治の権威としてのカエサル、つまり皇帝の権威を認めて皇帝に税を払い、もちろん宗教的な義務として神には献金しなさい、税金も献金も払うべきだと教えたと考えられてきました。そういうふうに言われることが多いんですね。ですから、このところは皇帝にはちゃんと税金を払って、教皇にも献金しなさいという、そういうふうに捉えることが多かったわけですが、こういう解釈はですね、中世のヨーロッパではとりわけ、人気があるというか、そういう理解があったわけですね。中世ヨーロッパでは人々はですね、皇帝というこの、あるいは国王という政治権力と、ローマ教皇という、 こう宗教的な権威、この二重の権力の下で暮らしてたわけですね。ですから王様皇帝にも税金を払うし、教皇にも献金とか一種の教会税ですね、ほとんどもう税金にみたいなですね、そういったものを納めるっていうですね、こういう二重権力にこう税を納めていたわけですね。こういうですね、民衆としては大変なわけですが、イエス様をそう教えたんだとなるとですね、とてもこう権力者にとっては都合のいいところですよね。ちゃんと皇帝に、王様にも教皇様にも税とか献金しなさいよとイエス様も教えてるんだと言われるとですね、反論できないということなので、非常にこの権力者側には今の一節というのは、都合のいい箇所だったわけですね。またこういう箇所は使徒パウロの教えとも一致しているように思われます。パウロも有名な言葉がありますが、ローマ人への手紙の13章7節の大変有名な言葉がありますが、ちょっとそこを開きますと、ローマ人の手紙13章の7節というのは、皆さんの新約の310ページですね。ローマ人の手紙の13章7節に加えます。310ページお読みします。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人は貢ぎを納め、税を納めなければならない人は税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい、というふうに、こういう有名な教えがありますね。ですからパウロは単刀直入に税金はちゃんと納めなさいと教えてるわけですね。よくこれ引用されるところですが、ですからですね、イエス様も同じように、皇帝に 税金を納めるべきでしょうかと問われて、はい、しっかり皇帝に税金を納めなさい、納めるべきですと答えたというふうな意味になるということなんですが、まあ、しかしこういうふうに解釈するとですね、この前後の文脈と合わないんですね。これはとても変な解釈になっちゃうんですね。なぜかというと、このイエス様に質問をしたパリサイ派とヘロデ党の人は、明らかにイエス様を罠にはめるために来たわけですね。ですから彼らはイエス様がどう答えても窮地に陥るようないやらしい質問をぶつけたわけです。まあ、理由は後で詳しく説明しますが、イエスがですね、皇帝に税金を納めなさい、納めなさいと答えても、皇帝に税金を納めてはならないと答えても、どっちに答えても窮地に陥る。まあ、そういう質問をしてきてるわけですね。で、このどちらに行ってもですね、イエス様はピンチになると。こういう、こう、罠を仕掛けてるわけですね。ですからもしイエス様が、はい、皇帝に税金を納めましょうというふうに言ったとするならばですね、こうまさに罠にはまっちゃうわけですね。まあ、相手からすると飛んで火にいる夏の星というかですね、そういうことでイエス様をうまくしめしめというふうになってしまうんですね。ですから、まあ、そう考えますとイエスがここでですね、皇帝に税を納めなさいというふうに言ったというふうに解釈するのはですね、文脈化すると非常に変な、ありそうもない解釈なんですね。これは分かると思うんですね。ですから、まあ、ここはよくしばしばね、イエス様をちゃんと税金を納めなさいと教えてるんですよっていうようなことを語られることも多いですしですね、まあ、それ確かにそういう聖書の教えもあるんですけど、まあ、この文脈ではちょっとそれはおかしいということなんですね。そう答えるとイエス様は相手の罠にはまってしまうわけですね。まあ、ですからイエスはここで政治的な事柄は皇帝に従って宗教的な事柄は神に従いなさいというような、こう、政教分離の原則を教えたわけではないということなんですね。ではイエスがここで何を言われたのか、まあ、そのことを詳しく見ていきたいと思います。で、今日の13節ですが、まあ、今までのこの流れはですね、前回の場面では、まあ、結局ですね、イエス様はこの神殿を管理する大祭司たちですね、つまりユダヤを支配する権力者たちを批判したわけです。あなたたちに神の裁きが下るということですね。不正な葡萄園、農夫の例えで、あなたたちに裁きが下るということをですね、イエス様は語っていた、例えを通じて語っていたわけです。で、今回はそのイエスに対して、こう、大祭司たち、権力者側が反撃をする場面ですね。イエスに対して今度はこう逆に攻撃をする場面ですね。で、大祭司たちはここで、まあ、自分たちは表に出てこないんですね。で、パリサイ派とかですね、ヘロデ党の人たちを使ってイエスをはめよう、落とし入れようとしているわけです。で、彼らはとても巧妙な質問を思いついたわけです。で、まず彼らはイエスにこうおべっかを使うわけですね。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じていますというわけですね。はばからないというのは顔色をうかがわないというような意味でして、まあ、つまり誰に対してでも、まあ、空気を読んだり忖度したりしない、そうでなくてしっかりと本当のことを言う方だということを言ってるわけですね。まあ、これは褒めているようで、まあ、実はイエスを罠にはめようという意図がありありと見え隠れしています。まあ、つまりこういうことですね。私たちはこれから尋ねる質問に対して、まあ、決して逃げないで担当直に答えてくれますよねと。まあ、前回大祭司たちがですね、このあなたは何の権威によってこんなことするのかと大祭司が聞いたときにですね、あなたは逆に彼らに質問をすることで答えなかったわけですね。イエス様はある意味で、ヨハネは誰の権威で、洗礼を届けたのかということを言って答えなかった。今回はそんなことしないでですね、まあ、何かこうはぐらかさずに私たちの質問に正面から答えてくださいねということを言いたいわけですね。外堀を埋めて、イエスがですね、自分たちの答えに必ず答えるようにということでですね、こう前振りをしているわけですね。そして、彼らは確信をつくような質問をします。で、あなたが考える、イエスが考える神の道によれば、皇帝に税を納めることは旧約聖書の教え、モーセの律法にかなうことでしょうかと尋ねたんですね。で、ここでは単にローマ皇帝に税を納めるべきでしょうかではなくて、税を納めることが聖書の教えにかなうことですかと聞いてるんですね。 これとても巧妙な質問ですよね、戦略ですね。まあ、単に税金を納めるべきかどうかという話ならばですね、まあ、税金を納めないと、まあ、ローマに捕まったり、まあ、殺されることもありえますので、まあ、そういうこともありますので、まあ、納めるしかないだろうという、まあ、そういう答えも、ね、あると思うんですね。具体、まあ、やっぱりこう戦う覚悟ない、ないんであるよね、ローマに払うしかないじゃないかということも、まあ、ある種言えるわけですが、まあ、しかしそういうことではなくてですね、ここでは立法にかなっているかどうかって聞いてるわけですね。立法についてどうかなんですね。ですから政治的な、まあ、一種の方便とか選択肢ではなくて、信仰のあり方、あなたは聖書をどう読んでますかってことを聞いてるわけですね、イエスにね。ですからイエスの答えにはですね、単にこの、まあ、私たちは今ローマの支配下にいる以上ね、税金払うしかないだろうっていう、そういう質問じゃないわけですね。そうじゃなくて、聖書の教えによるとどうなんですかってことを聞いてるわけですね。原則を通ってるわけです。ですから非常にこのイエスの答えにもですね、重さが加わるんですね。彼の聖書理解がかかってるわけですね。で、特にここで問われている税というのはローマ帝国の人頭税なんですね。人頭税、まあ、要するに人間に対する税金なんですね。で、ローマ帝国はユダヤ人にこう人頭税かけていましたが、まあ、いろんなこう税金をローマかけてたわけですが、この人頭税はとりわけこの問題が多い税金なんですね。というのは、まあ、ユダヤ教聖書の教えでは、人頭税というのは神様だけに捧げるものだというのが、まあ、基本的な聖書の教えなわけですね。で、ここはちょっと挙げずに結構ですが、まあ、出エジプト記の30章12節にこうあるんですね。お読みしますと、あなたがイスラエル人の登録のため、人口調査をするとき、まあ、人口調査するとき、その登録にあたり、各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためである。登録される者は皆正常のシェケルで半シェケルを払わなければならないっていう、まあ、半シェケルを払うというのがね、まあ、人頭税があったんですね。で、これはまあ、人口調査をして、一人一人に払うという、そういう青年男子を払うというそういう人頭税なんですが、この人頭税は神殿税って言われたんですね。ですから、まあ、宗教的な税金なんですね。ですから、まあ、ユダヤ人の人頭税、一人当たりにかかる税金というのは、神殿税、宗教税なんですね。ですから、神に捧げるものなんですね。というのは、イスラエルの民、ユダヤ人は、自分たちは神の民である。神に選ばれた民である。神様の所有物なんだと。だから、私、一人一人が神様にお捧げするんだっていう、そういう信仰で、人頭税、あるいは神殿税を納めていたわけですね。まあ、ここから言うと逆に言えばですね、イスラエル人は人頭税を神様以外に納めるべきじゃないっていうふうな考え方になるわけですね。なぜかというと、もし他の人に人頭税を納めると、イスラエル人、ユダヤ人はその払った人の所有物だと認めることになってしまうわけですね。神様だけに払うので、それ以外の人に払うということは違う主人がいるというふうになっちゃうわけですね。で、実際紀元6年にですね、ローマ帝国はですね、ユダヤ人に対してこう人口調査を行ったんですね。人口調査を行って、それで人頭税を取ろうとしたわけですね。で、それに反対する反乱がガリラヤで起きています。これガリラヤのユダと呼ばれる有名な、大変有名な人物の反乱があったわけですが、まあ、このユダはですね、スローガンとして神の他に王はない、神のみ王であると、まあ、そういうスローガンで、ですから神様以外の人に人頭税払うのはおかしいでしょうということで、反乱を起こしたわけですね。ガリラのユダというのはね、まあ、つまりローマ皇帝に人頭税を納めてしまうと、神でないこの異教徒の皇帝が自分の主人であると、そういうのを認めていることになってしまうと、それは許されないということで、暴動が起きた。ですからこのですね、ここで、イエスに尋問してきた人はこの人頭税ですね、非常に難しい税金についてイエスにこう問うたわけですね。で、このユダの反乱は鎮圧されてしまいましたので、まあ、ユダヤ人はですね、まあ、ローマに人頭税を納める他はないわけですが、で、その状態はずっとイエス様の時代まで続いていたわけですが、まあ、ガリラヤの方はね、ローマではなくてヘロデ・アンティパスだったんでちょっと意味が違うんですけど、まあ、ユダヤっていうのはこのローマの直轄地だったんですね。ローマ帝国が直接人頭税取ったわけですね。で、これについて問ったわけですね。で、まあ、 やっぱりね、征服された以上はもう仕方ないじゃないかと、まあ、ローマに、税金を納めるしかないだろうっていう、まあ、そういう、まあ、ことは、まあ、実際上あるわけですが、まあ、だからといってこう聖書の教え、神の教えとしてローマに税を納めるっていうのは全然意味が違うんですね。まあ、あの 負けたというか、まあ、征服されてる方なので仕方なく払いますというのと、いやこれ神の教えとして払いますよって全然意味が違うんですね。ですからこの尋問者たちはですね、こう神の教えとしてどうなんだってことを聞いてるわけですね。聖書の教えとしてどうなのかと。ですからユダのように武力でローマに反乱を起こすことは賛成しない人でも、まあ、本来はモーセの律法によればローマに税を払うべきじゃない、それおかしいと思っている人はたくさんいたわけですね。まあ、実際上ね、ローマの支配下にある以上はもう仕方ないとはいえですね、それが聖書の教えかというとそれは違うでしょうって人はいっぱいいたわけですね。ですからイエスがもしここで神の道によれば、神の教えによればローマに税を納めるべきですよと言ってしまうとですね、このイエス様の、まあ、教師としての、神の道を教える教師としての権威とか信頼性が、まあ、地に落ちかねないわけですね。ですからイエス様は簡単にここで、いやローマに税金を納めましょうとは言えないわけですね。これなぜかというと神の教えによればっていう、そのことを聞いてるわけですからね、そう簡単に答えられないわけです。だから難しいんですね。でもですね、当然ながらローマに税を納めるのは律法に反してます、神の教えに反してますと答えようものならですね、まあ、それはそれで大変なことになりますよね。でローマ人はですね、ユダヤ人がどんな神を信じていてもですね、何を信じようが、どういう宗教を持っていようが、まあ、あまり気にしないわけですね。まあ、彼らがおとなしく税金さえ納めてくれれば、まあ、何でもいいよと、あなたが何を信じても構わないということなんです。とにかく税金ちゃんと納めなさいと、我々に従って税金を納めれば、まあ、あなたがどういう宗教を信じようがね、我々はあんまり関与しないっていうのがローマのスタンスなんですね。でしかしもし納税を拒否したら大問題になっちゃいますね。もうローマ帝国の反逆になっちゃうんですね。厳しく処罰される。で実際ローマ帝国、ルカ福音書によりますと、イエス様がローマ総督にですね、ピラトのもとに連れて行かれた時に、罪状は何かというと、このイエスという人は皇帝に税を納めることを禁じていますという、そういうふうに訴えてるわけですね。イエスという人間はなんか宗教的にですね、自分を神だと言ってるとかそういうことじゃなくて、ローマに税を払うなと言ってると、そういうふうにですね、罪状でイエスを引っ張ってるわけですね。まあ、イエスさんは実際これここまではっきり言ってないはずなんですけど、まあ、これはそういう嫌疑をかけて、ピラトの方に連れてたわけですね。ですからイエスの尋問者たちは、イエスがここで神の教えによればローマに税を納めるべきではありませんと言ったらですね、まあ、すぐにローマの憲兵に通報してイエスを逮捕させたんですね。もしかするともうそういう手はず整えたかもしれないです。もうちゃんとローマの人に言っといてですね、イエスがこう言ったらすぐ捕まえてねっていう話をしていたかもしれない、まあ、そういう可能性もあります。まあ、これは聖書に書いてませんから、まあ、推測ですけど、まあ、おそらくここまで手回し、まあ、良かったんじゃないかなという。ですからもうとにかくイエスを何としてもはめようと、まあ、どっちに答えてもダメなような、まあ、すごく巧妙な質問を考えたわけですね。まあ、非常にこの見事っていうと、まあ、悪い意味ですけどね、巧妙な質問を考えてきたわけですね。で、それに対してイエス様はどう答えたんでしょうかってことなんですね。イエスは彼らの狙いがよく分かっていました。もうよく分かっている。ですから、なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持って見せなさい。持ってきて見せなさいと言いましたね。でここでいうデナリ銀貨というのはユダヤ人の使っているユダヤの硬貨じゃなくてローマの硬貨なんですね。ローマの硬貨、まあ、というのはローマに税金を納めるときはローマの硬貨が必要ですよね。ですからユダヤ人は神殿に行くときにはユダヤの硬貨を買って、でそのユダヤの硬貨で献金するわけですけど、ローマ帝国は当然ユダヤの硬貨じゃなくてローマのお金で払えよと言ってくるわけですね。当然、まあ、日本で言うと変な話、こう例えばローマ、アメリカが日本に人頭税をかけるとすると、いや円じゃダメだよと、ドルで払ってくれって、そういう感じですよね。まあ、そういうイメージですけど、ですね、ここで、まあ、デナリ銀貨というのはローマに対する税金であると、でその硬貨には何が書いてあったかと、その硬貨にはローマ皇帝イエス様の時代にはこう2代目の皇帝アウグストゥスの次の皇帝ティベリウスの 肖像があるわけですね。彼の肖像が刻まれていて、それだけじゃなくてこのユダヤ人には許されないことが書いてあったんですね。でその、何が書いてあったかというと、ティベリウス・カエサル、神であるアウグストゥスの子ってなってるんですね。だからアウグストゥスっていう神様の子供だ、カエサルは神の子だっていう、そういうふうに書いてあるんですね。で初代皇帝のアウグストゥスというのはですね、彼が死んだ時に、盛大な葬儀がなされたんですが、でその葬儀の時にですね、ローマの元老院はですね、ある一つの宣言をしまして、アウグストゥスは神になったと宣言したんですね。これは何かこう仮装した時の何かこの、印があったというかですね、それを認めて何かこう奇跡が起きたみたいなことを言ってですね、アウグストゥスは神だと宣言してるんですね。ですから、ローマにおいてはですね、公式にアウグストゥスは神なんですね。ですからティベリウスはその子供なんで神の子なんですね。ただユダヤ人からするとこう許されないですよね。唯一の神様を信じるユダヤ人にとって、人である皇帝を神とする、あれ神の子だっていうのはとても許されないことですね。ですからもう完全冒涜なんですね。このローマの効果というのはユダヤ人にとってはとんでもないこと書いてあるわけですね。ですから、その冒涜的な効果をローマに返すわけですね。どういうことかというと、ローマに納税をするってことは考えようによってはこの非常に冒涜的なですね、神を冒涜するものをローマに突き返すってことですね。わかりますかね。ですから要するに偶像礼拝のですね、偶像のアイテムっていうんですかね、偶像グッズというか、そういったものを偶像礼拝者のローマに突き返すという意味なんですね。ですから皇帝のものに、皇帝にっていうのはそのちゃんと税金を納めなさいっていう、意味ではなくてですね、この偶像礼拝者のローマに偶像アイテム、偶像グッズを突き返せという意味ですね。こんな効果はユダヤ人は持つべきじゃないということですね。ある意味ですね。ですから、ローマにこう税金を払うという行為自体はイエス様否定してないんだけど、意味が全然変わっちゃうんですね。ですから、いわゆる日本でいう寛骨脱退ってやつですね。納税そのものは否定しないけれど、意味を全然変えてしまうと。そうするとですね、もう誰も批判できないんですね。税金を、納めることは、認めるけれど、ただそれは納税じゃなくて、偶像のね、なんか汚らしい偶像のものを偶像礼拝者に返せと、突き返せっていうことを言ってるわけですね。ですから、これはやっぱりこうみんな簡単すると思うんですね。このイエスをはめようということはみんな分かってるんですね。あ、これすごい質問したなと、イエス様なんて答えるんだろうってみんな聞いていて、どっち答えてもダメなんですね。でもイエス様のこの答えは唯一ですね、このなんか罠を突破するもうすごい知恵のある答えだったので、みんなはびっくりしたんですね。すごいなと、このイエスというのはとんでもない知恵があるということをあったわけですね。イエスの尋問者たちもこのイエスを訴える口実を失う。ですからローマに税金を納めることを禁止しているとも言わないけれど、ただ、これは何かですね、神の律法に、かなうことを教えてるんですね。要するに偶像を捨てろと言ってるわけですね。偶像を捨てろと実際言ってるわけですから、全然この神の教えにとっても間違いないと。ですからどっちから見てもね、もうなんていうか完璧100点満点の答えですね。もうこう言われると相手はもう偶の音も出ないということなんですね。そういう答えをしていると。そう考えますと、神のものは神に返しなさいというイエスの言葉の意味も一層明らかになってくるわけですね。でこの言葉はいわゆるローマに税を納めるというのは対の言葉じゃないわけですね。全然そういう意味じゃなくて、これはもっと非常にはっきりした意味があって、この世の全てのものは神のものであるということなんです。全てのものは神のものであると。でここまではローマのもので、ここからは神様のもので、政治という領域は皇帝の領域で、宗教は神の領域みたいな、そういうふうに分けられないということですね。政治も宗教も経済も全ては神のものだということなんですね。詩編24編の一節にはこうありますね。地と それに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。あらゆるものは神のものであると。ですからローマ皇帝のもの、ローマに属するものは何もないわけです。ですから神のものは神にというのは、あなたが持っている全てのものはローマのものではなくて、 神様なのだから感謝して神に返しなさいということ、捧げなさいということを言ったわけですね。ですからこのですね、ローマのものはローマに、神のものは神というのはですね、まあ、ある意味ローマのものは何もないわけですね。で、神のものは、すべてのものは神のものだということをですね、明確な信仰を表明しているわけですね。まあ、これがイエス様のこの見事なですね、返事なわけですね。まあ、こう言われるともう誰も批判できないわけですね。まあ、ただね、しかしだからといってイエス様はローマへの納税は決して禁じたわけじゃないんですね。ローマに税金を納めるなとも言ってないんですね。で、実際問題としてユダヤの地はローマ帝国の植民地になってましたので、税金を払わなければもうこれ反乱となってしまうんですね。納税拒否、逮捕されてしまう。それが嫌なら戦うしかないんですね。ローマの支配が嫌なら戦うしかない。で、これが熱心党と呼ばれるですね、熱心党、まあ、ゼロテとかそういう熱心党と呼ばれる武闘派グループの唱えた道だったんですね。で、ユダヤにはローマの支配に抗ってゲリラ的な抵抗を続ける戦士がたくさんいたわけです。ローマは彼らを捕まえては十字架で処刑していました。ですから税金を払わないということはこういうこの武力闘争に行くのかって話になってしまうんですが、しかしイエス様は武力による抵抗を明確に禁止しています。ですからこういった熱心党の道は取らない。まあ、とはいえですね、ではローマの支配に優位諾々とですね、何でもはいと忠実な、市民として、生きる、そういう生き方をイエスが進めたわけでもありません。まあ、このようなローマとの妥協、ローマにおもねる生き方というのはイエスが批判した大祭司たちの生き方であったわけですね。ローマとうまくやろうというのが大祭司たちの生き方であって、イエス様の目指す生き方はそうでもない。ですから武力的な抵抗を否定しましたけど、ローマによる武力的な支配を認めたわけでもないわけです。ローマのやり方を認めてるわけでもない。ローマに反抗するわけでもなくて、ローマにおもねるわけでもない。それとは違う第三の道をイエスは示そうとしたわけですね。まあ、それが非暴力的な抵抗ということですね。暴力を使わないということですね。イエス様の三条の推訓では、右の頬を打たれたら左の頬も差し出しなさいという有名な教えがありますね。これとても有名ですが、多くの人には理解に苦しむ言葉だと思うんですね。こうやられっぱなしなのかと、まあ、やられっぱなしどころか暴力を振るわれたらですね、もっと暴力を受けなさいなんていうことはね、ちょっとおかしいんじゃないかという、そういうふうにですね、なんか魔女的なあれだというふうに、非常に理解に苦しむという人も多いわけですが、で、この言葉はしばしば無抵抗主義のスローガンのように言われることがあります。まあ、しかしですね、これは決して無抵抗を促すことじゃないんですね。この右の方法という話は無抵抗を促す言葉ではないわけです。で、考えていただきたいんですが、まあ、大体皆さん、まあ、右利きが圧倒的に多いですね。皆さん右利きでですね、相手をですね、平手打ちするときに右の方法を打てます？こう打つと絶対左になっちゃいますよね。だから叩くためには右の頬は打てない、左の頬を打つしかないんですね。ですから右の頬を打たれるってどういうことかというと、この手のひらで手の甲なんですね。こう打ってるわけですね。こっちで打つんですね。で、手の甲で打つというのは非常にこれ大きな重大な意味があって、これ侮辱するってことなんですね。相手を侮辱するっていう、だからそのこうやるのはね、相手を侮辱するジェスチャーであると。お前は私の対等の相手はないと。もうこういうこっちをする価値すらもないという、こういう侮辱の印なわけですね。で、そういう相手に対して右の方を差し出すというのはどういうことかというと、これはどういうことかというと、手の甲でなくて手のひらで打ってくださいと。つまり私はあなたから侮辱されるような人間ではありませんと。あなたと同じ対等な人間なんだという、こう強い意志表示なわけですね。ですからイエスは植民地のユダヤ人を見下す、軽蔑するローマ兵に対して、自分はあなたたちのと対等な人間だということを勇気を持って主張しろと言ってるわけですね。ですからこれは無抵抗というのはちょっと違うんですね、意味がね。ですからイエスはローマの非人間的な統治のやり方、暴力的な支配、その典型が十字架なわけですが、そういう暴力に対して 暴力とは、暴力で応じることはしない、やられたらやり返すことはしない、ローマのやり方は、暴力のやり方は肯定しないわけです。しかし、だからといってこの暴力で返すこともしない、違う仕方で抵抗を示そうということなんですね。で、ローマから嫌なことを要求されてもですね、それいやいや従うんじゃなくて、無理やり従わされるんじゃなくて、かといって武力で抵抗するんでもなくて、むしろこの善意の印として悪意を善意で乗り越えなさいと、そういうことを言ってるわけですね。ですから下着を取ろうとする人は上着を与えようということは、そういうことなんですね。でもそんなことしたら、こう悪者をね、お騒がせだけじゃないかと、やられて全部取られちゃったらもうどうしようもないじゃないかって、もう反論は当然あるわけですね。ですから別にこれもどんな場合でも誰に対してもこうしろというわけじゃないんですね。この下着上着の話というのは、どんな場合でもこう全部、なんていうかな、持ち物はもうあげなさいよっていうことじゃないわけですね。むしろある状況ではですね、そうした行動が相手にすごく強いインパクトを与えるわけですね。相手の態度を変える可能性を持っていると。ですから、そういう場面にはそういう、だからどんな場合でも、何でもね、持ってるものはみんな泥棒いたら全部あげなさいってことを言ってるわけでないわけですね。そうでなくて、その行動が意味があるときはそうしなさいってことなんですね。ですから、非暴力的な抵抗を行う場合というのは、鳩のように素直に、蛇のように賢く行動する必要があります。非常にこれ慎重にやる必要があると。で、しかもそれは非常に勇気のいる行動なわけですね。そういう道をイエス様は見つけなさいと言ってるわけですね。ただね、今日のところではイエス様は尋問者との対話では、ローマとの対応についてこういう細かいことは全然説明なさってないわけですね。というのは、イエスは尋問者たちの悪意を見抜いておられたので、彼らに何を言っても無駄であろうと、一種の豚に真珠ですね、彼らにこう教える意味がないということで、ここでは必要最小限の言葉だけでですね、イエスを陥れようとした尋問者たちをかえって出し抜いていると、こういう驚くべき知恵が示されている、そういう場面なんですが、ローマに対してはそういうイエス様は態度をというか、私たちがそう対応すべきだということを教えているわけですね。まとめになりますが、今日はイエスを陥れようとする尋問者に対してイエスがどのように対応したのかを学びました。これは当時のユダヤ人にとってとても大事な問題、非常に深刻な問題。つまり、ユダヤの地を支配する異邦人のローマ帝国とどのように向き合うべきかという問題を語っていたわけです。イエスの尋問者たちは非常に巧妙な罠を仕掛けました。それはイエスに反ローマ的な発言をさせるか、あるいは神への忠誠を犠牲にしてローマと妥協をするものと取られかねない発言をさせるか、どっちにしてもイエスを窮地に追い込む、そういう発言を引き出そうとしたわけです。それに対してイエスはさらにその上を行くような巧妙な返答で答えました。今回の対話ではイエスの非常に際立った知恵が浮かび上がるわけですが、同時にイエス様はローマに対する武力抵抗でもない、またローマを無批判に受け入れるんでもない、そうではない第三の道を示しているわけです。イエスはローマの冒涜的な主張、つまり皇帝は神であるというような主張には断固拒否しているわけですが、同時にローマに対する納税を拒否してローマと一線交えなさいということも教えてないわけです。イエス様はローマの兵士がユダヤの人に1ミリオン行けという言うならば、むしろその者と一緒に2ミリオン行きなさいと教えてるわけです。悪意に対して善意で圧倒的な善意に乗り越えなさいという、ある意味革命的な主張をしているわけですね。それは敵を敵とするんではなくて、むしろ敵を味方にしてしまいなさいということです。これは単に強いものにおねるとかですね、長いものに巻かれるとか、そういうことじゃないわけですね。むしろこれ典型的なのは、この銀の食器を盗んだジャンバルジャンに対して銀の燭台を与えたミレール司教のような行動をしなさいということですね。この彼の驚くべき行動がジャンバルジャンを驚かせて彼を変えたわけです。この敵を神の使命に変えたわけです。こういうことをイエスさんも教えてるわけですね。イエスが促そうとしたのはそういう行動なわけです。ですから、どんな場合でもですね、やられたらやられっぱなしとか、そういうことではなくてですね、これ非常によく考えた上で行動しようということですね。最後に大きな話になりますが、今日本は敵国に囲まれているから、もう再軍備をしなくちゃいけないということが盛んに言われるようになっています。 まあ、でもこちらが相手を敵視すれば、まあ、当然相手もこちらを敵視するわけで、まあ、それで本当に平和になるのかということなんですね。私たちは今こそイエス様がユダヤの人たちに、また私たち今日に生きる日本人に教えている道、それをよく考えて受け入れて歩んでいきたいと願うものです。お祈りします。平和の主、武器を捨てて十字架の道を選ばれたイエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日はイエス様がユダヤの地を支配するローマに対してどのような姿勢であったのかを学びました。敵を敵とするんではなくて、むしろ敵を友とするような行動をイエス様が示されました。今敵の脅威を煽って、再軍備に向かう道を日本は選ぼうとしていますが、どうか私たちはイエス様の示された道を歩むことができますように、この小さな群れ、また日本の教会、日本の人々を導いてください。我らの救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。